そして今日はとても凛々しい制服姿の方にゲストさんでお越しいただいております。日夜私たちの平和と安全を守っていただいておりますあの方です。京都舞鶴警察署地域課の、宇都宮義彦警部、そして金子志保巡査、お二人にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日は1月9日そして明日は1月10日ということで110番の日、
そうですね、
ということですね。はい、110番についてのキャンペーンのお話などもゆっくりと聞かせていただきたいなと思いますので、はい、後ほどオープニング開けてお話をたっぷりとお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さんもお楽しみにしていてください。晴れのち775、本日はですねショッピングセンターラポールさんの1階セントラルコートにありますサテライトスタジオから生放送ということです。本日こちらにゲストをお呼びしております。オープニングでもご紹介させていただきました京都府舞鶴警察署地域課の宇都宮義彦警部と、そして金子志保巡査、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
今日はですね、今日は1月9日、そして明日は1月10日ということで110番の日ということで、はい、警察への緊急通報ダイヤルである110番を不要不急の要件で使用しないよう正しい通報の仕方を呼びかけるキャンペーンが全国各地で行われているそうなんですが、こちらでもね今日キャンペーンがあるということで、正しい使い方っていうことをこれからお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速なんですけれども110番の適切な利用法ということからお伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、では、金子巡査の方から、
はい、
はい、お願いします。
110番は緊急通報手段ですので、110番通報は事件や事故、災害の発生など本当に緊急性の高い事案の緊急通報手段として利用していただきたいです。
はい、そうですね、事故、事件、災害の発生などでね本当にもうすぐ来てほしいっていう時なかなかつながらないとね焦ってしまいますので、ぜひそういうことを心がけていただきたいということですね。本当に慌ててしまいます。私も一度だけかけたことがあるんですけれども、はい、その通報するときにですね110番をかけたときに気をつけたいことっていうのはありますか？
一番大事なのはまず慌てず落ち着いて答えていただくことが一番大事です。
何かポイントっていうのはありますか？
110番をしていただいたらまず警察官が6つのポイントを尋ねるんですけれども、その6つのポイントが1つは何があったか、2つ目がそれはいつ起こったか、3つ目がそれはどこで起こったか、4つ目は犯人を見たかどうか、5つ目は今どういう状況になっているかどうか、そして最後6つ目が電話していただいた方のお名前を尋ねます。
はい、もう動揺される方もいらっしゃいますよね。
はい、
その時はもう一回こう何回も繰り返してお名前とかその今場所がどこだどこかなっていうことを繰り返してこう聞いてくださったり、
そうですね、はい、尋ねる警察官の方も落ち着いて話しますので、それに合わせて答えていただいたら大丈夫です。
はい、わかりました。電話通報するときに気をつけたいこと6つのポイント、何があったかということで、それはいつ起こったかということですね。でそれはその場所で起こったところ場所です。で犯人を見たかどうか、今どんな状態なのか、そして通報した方のお名前ですね、これが大切ということ、6つのポイントをお伺いいたしました。 さて次なんですけれども、お家から電話をかけられる方もいらっしゃるかと思いますが、出先でその事故とか事件に遭遇された方は携帯電話やスマホで110番通報をされる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、その外で遭遇した時に通報する時に気をつけたいことっていうのを教えていただけますでしょうか。
そうですね、大体携帯やスマホを使うときっていうのは大体外になるかと思うんですけれども、まずその110番 している場所のですね、そこをはっきり、警察官に分かってもらうために、近くの建物、それから道路ですね、それらの近くの目標物の確認をまずしていただきたいと思います。
はい、例えばどこかに行く会社の車に乗っているときとか遊びに行くときに見た場合、運転中のときはどうですかね。
そうですね、まず運転しながら携帯電話ですね、これ使うことは違反になりますの です、まずやめていただきたいということですね、で、当然車をしっかりと止めていただいて、それからお電話いただくということが一番大事かと思います。
はい、わかりました。車を運転したときは外の方に止まっていただく、で歩いているときはちょっと止まっていただいて他の方の迷惑にならないようにかけていただくという。
そうですね、
ですね、
あとで歩きながら電話するとですね、音がちょっと聞き取りにくくなりますので、立ち止まって、やっていただいた方が警察官も聞き取りやすいのかなというふうに思います。
わかりました、ありがとうございます。あと気をつけたいことはありますか。
そうですね、電源ですね、これ、110番した後も入れたままにちょっとしておいて、置いていただきたいということですね。
はい、それは
まず警察官が聞き漏らすこともないとは言えませんので、折り返し連絡することがあると思います。そのため電源はちょっと入れたままにしておいていただきたいということですね。
はい、わかりました、ありがとうございます。今まではね、ちょっと通報するときに気をつけたいことをお伺いしましたが、ちょっと一旦こちらで CM を挟みまして、また続きお伺いしたいと思います。今日はですね、晴れのち775ゲストをお呼びしております。110番の日ということで、京都府舞鶴警察署から地域課宇津美義彦警部と、そして金子志保巡査にお越しいただいておりまして、110番をかけるときの、ポイントというか、こういうふうにかけていただきたいというね、お話を聞いておりました。慌てず落ち着いて答えることが一番、警察官が尋ねる110番通報の6つのポイントなどをお伺いしました。さて次なんですけれども、続いてまたお話をお伺いしたいと思うんですけれども、いたずら電話とかっていうのはかかってきたりしますか。
そうですね、110番されるときに、無言電話であるとかですね、実際必要ないのに110番を使ってご連絡されるという方が、大体全部のですね、3割を占めるというふうに、
そんなに、分かりました。結構思ってた数字よりも多くて今びっくりしております。で、この不要の復旧、急がない通報はやめていただきたいですよね。不要というのはいたずら電話、そして何も喋らない無言の電話ですよね。あとは復旧、急がない通報というのも多いんですよね。
そうですね、
はい、要望や苦情、相談といったお電話も多いということですよね。はい、具体的にどんな要望とか苦情のお電話がかかってくるんでしょうか。
そうですね、例えば駐車道路に、道路の脇に迷惑な駐車が止まっているだとか、それが本当に真に急ぐ場合であればですね、110番に構わないんですけれども、ある程度余裕がある場合は、110番ではなくて、警察署にお電話いただくとか、そういった手段を取っていただきたいと思います。
はい、分かりました。110番は緊急通報であるということを、皆さんに知っていただきたいと思います。今言われた警察相談専用電話っていうのが、私ね、これあることを知らなかったんです。
そうですね、あまり皆さんご存じないかと思いますので、うん、せっかくの機会ですのでね、今日は皆さんに知っていただきたいと思います。
はい、電話番号が変わりますね。
そうですね、
はい、
シャープ、まずシャープを押していただいて9110番ですね、シャープ9110、
はい、
それで相談の窓口の方につながるようになっておりますので、
はい、例えば、近所の騒音とか、あと、駐車してあって車が通れないとか、
そうですね、
あとはもう人生相談なんかもあるんですかね。
人生相談、たまにありますよね。
はい、そういう話も聞いてくださるということですので、そういう場合は110番ではなくて、シャープ
9110番ですね、
110番ですね、はい、はい、こちらの方におかけいただきたいと思います。警察本部警察署の警察安全相談窓口を、こちらをご利用してくださいということです。他に何かありますでしょうか。お気をつけていただきたいこととか何かありますでしょうか。
110番の関係ですね、
はい、
必要な場合はしっかりとかけていただかなければなりませんので、遠慮することなくですね、
はい、
本当に急がないとならない場合や、犯人今時間に見ているといったときですね、その場合はしっかりとお電話いただきたいと思います。そうすれば必ず警察官がですね、すぐさま飛んでいきますので、はい、それだけちょっとよろしくお願いしたいと思います。
なんかその事件を見たときって、ちょっと自分にも何かこう起こってしまうのではないかっていう不安から、
そうですね、
なかなか勇気がいることだと思うんですけれども、
はい、
勇気を振り絞って、はい、ぜひ110番通報していただきたいですね、はい、
ぜひよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
この110番制度の歴史っていうのが、ね、少し書いてあるんですけども、少しご紹介させていただきます。昭和23年に警察通報専用電話が110番と定められて、国民と警察を結ぶ絆として定着したということなんですけれども、はい、110番の日は昭和61年に警察庁が定めてから、毎年全国で1月10日を中心に警察の通報制度に関する広報活動を実施ですよね。はい、今日もこれから、ね、こちらのセントラルコートの方でキャンペーンがあるということなんですけれども、どんな内容でされるのでしょうか。ちょっとそれを教えてください。
はい、今日はですね、ここはセントラルコートの方で、ちょっと1時からやりたいと考えてます。で、今日はですね、特別に舞鶴 のローカルヒーローでありますチャッタマン、この方々をちょっとお呼びさせていただいてますの で一緒に110番のことについて、皆さんにいろいろとご説明したいと考えております。
はい、1時から2時ぐらいまでの予定ということ で、
ね、
2回あります ね30分ぐらいのキャンペーンを2回、
はい、
はい、楽しみですね。チャッタマン、
はい、
はいはい、5人いるんでしたっけ。
今日はですね、今日は何人ですか、金子さん。
4人なんです。
あ、4人ですか、はい、ちょっとこう小柄な感じの可愛らしいチャッタマンが登場するのでしょうかね。
そうだといいですね。
ぜひぜひ、ね、お子様連れの方もいらっしゃるかと思いますけれども、この後1時からサテライトスタジオがあります、こちらで110番のキャンペーン、しますので、ぜひお越しいただければなと思います。110番って最初は東京では110番、はい、でなんか大阪、京都、神戸では最初は1110番だったみたいですね。あら、なんかちょっと娘警部がキョロキョロしていらっしゃいますけれども、なんか全国で110番で統一されたのは昭和29年のことなんだそうです。
って言ったら怒られそうなのであまり言えないんですけど。
はい、私も急いで調べました。昔は地域によって番号が異なっていたそうですね。警察官のことを私たちおまわりさんとこうなんか親しみやすく呼んでしまったりするんですけれども、おまわりさん、ちょっとこれも調べてみました。すいません、お二人を目の前にしてすみません、失礼します。 1874年に6月17日におまわりさん警察官が初めて巡査制度とともに誕生と書いてありました。でおまわりさんが駐在する交番も同じ年に生まれたそうなんですが、当初は建物もなくて街中の交差点などに警察署から出向いて街を守ってくださっていたというお話が書かれてありました。で雨の日や風の日など大変だったので後に交番の建物が建てられたそうなんです。最近では交番制度海外でも取り入れられているそうで治安の改善に役立っているということなんですね。でこういったことから現在では正式に KOBAN 交番という国際語にもなっているそうです。あのおまわりさんでね大人になったらなりたい職業2016年去年の調査でももう3位いつもこう上位にランキングしてるんですけれども、あの警部と巡査はどうですか、あの昔から小さい頃からの憧れの職業だったのでしょうか。
私はそうでした、
はい、警部は、
まあ、私もそうでした、
はい、本当ですか。
本当です。
ありがとうございます。もう頼もしいです。あのね、あの宇都宮警部はとてもイケメンなあのおまわりさんで、そしてあの金子純さんはね本当に可愛らしくて、私最初お話しした時にあの20歳過ぎぐらいですかって言ったぐらいに可愛らしい巡査さんなんですよ。もうなんか警察官って言うと悪いことをしてなくてもなんだかちょっとこう目を背けたくなってしまうんですけれども、こんなお二人が私たちの平和と安全を守ってくださると思うととても安心して心強いです。あのこれからもちょっとよろしくお願いいたします。はいはい、ではお二人は小さい頃から憧れの職業に夢を叶えられたということですね、はい、ちょっとこう話が逸れてしまったんですけれども、あの先ほど、ね、お話を伺っている中で110番通報の受理件数っていうのを少し宇都宮警部の方が、はい、お話しされていたと思うんですけれども、平成29年28年ですね、年間の通報は、1日に何件ぐらい。
1日ですね、はい、ちょっとあの計算してませんのでわからないんですけれども、はい、大体1年で27万件ですね。それが京都府警ではそれぐらいかかってます。
京都府警で27万件、
はい、
はい、で、あと緊急を、あそうですね、27万件、
はい、
で緊急を要さない110番通報っていうのが全体の3割程度ですね。
大体7万5千件、
7万5千件、
はい、これが不要不急な通報っていうふうにあのうちの方では積み分けてるような形になってますね。
はい、わかりました。緊急通報の、ね、受付に大きな影響が出ているということなんですけれども、あの東日本大震災の際にも、
はい
はい、これがちょっとあの救助の妨げになったということですね。
これでやはり救える命も救えなかったりしますので、
はい、
あのしっかりと皆さんも認識していただいて本当に急ぐものだけ110番通報していただきたいと思います。
はい、あのぜひ皆さんも110番のあの在り方っていうのを見直していただきたいと思いますし、あの適切な利用法っていうのをまた今日あの1時からもね、こちらの方でお話もされると思いますので、ぜひぜひあの正しい使い方利用法をしていただきたいと思います。
はい、
はい、今日は、こちらの方にスタジオの方に京都府舞鶴警察署地域課から宇都宮警部とそして金子純さんにお越しいただきました。今日はあのためになるお話をたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。